筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー。こんにちは。筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子です。この番組では筑波大学で行われている様々な研究について、なかなか表には出てこない裏話的なエピソードを研究者ご本人に直接聞いちゃいます。今回ご紹介するのは、筑波大学数理物質系准教授の後藤博正さんと、大学院生の駒場恭香さんです。温泉は日本人にとって癒しのアイテムの一つでもありますよね。疲れを取ったり、美肌に効いたりと、成分によっていろんな効能が謳われています。中には結構強い酸性の温泉もあったりしますけれども、今回お二人はこれを使って化学反応を行うことを考えつきました。普通は硫酸などが使われるポリアニリンという導電性高分子の合成に温泉水を使ってみたら、なんとこれがうまくいったということでお話を聞いてみたいと思います。後藤さん、駒場さん、こんにちは。
こんにち
こんにち
は。
は。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そもそもは、お二人が研究しているのは導電性高分子ということだと思うんですけれども、今回温泉水を使おうと思いついたきっかけみたいのはどういうところにあるんですか？
まず今回合成した導電性高分子がポリアニリンという物質なんですが、こちらが通常硫酸水溶液とか酸性の水溶液中で作っていたのですが、この水溶液の代わりに温泉水を使えば、その調整をしなくてそのままの状態で作るのではないかと思って今回行いました。
温泉水って言っても、いろんな泉質の温泉があると思うんですけれども、どっか特別なここの温泉がいいとか、こういう泉質がいいとかっていうのはあるんですか？
ポリアニリンですので、強い酸のものが非常に適していて、その中でも秋田県の玉川温泉であったりとか、と山形県の蔵王温泉や群馬県の草津温泉など、火山地帯にある酸性の温泉水を使いました。
それって結構日本全国の温泉巡りをしたっていうことですか？
まあ、そうですね。いろいろ渡り歩いて水の採取を行 いました。
じゃあまずはそこから始めて、どの温泉水が使えそうかっていうことを調べてみたっていうことですか？
そうですね。温泉の質については、温泉科学会から出てる本がありまして、そこを頼りにどんな質の温泉かを調べて、まあ、見当をつけながら行いました。
それはなんか楽しい研究です
は
ね。
い。
最初にこう温泉水いけるんじゃないかって思ったのはどなたなんですか？
それは、私が思いつきました。
後藤さんは温泉好きってことなんですか？
いや、そんなに好きではなくて、ただ、そういうもの、日本には温泉があるってことは、たくさんあるってことは、そんなに意識はなかったんですね。意識はなかったけれども、海外から自分の研究者の友人が来て、それで温泉のことばっかり言っていたので、きっと珍しいものなんだろうなっていうことで意識を持ったのがもう10年も前ですね。それで意識を持つようになって、すぐには研究は始めませんでしたが、ポリアニリンばっかり作ってる研究も、そういうテーマもあって、ずっとポリアニリンの複合体とかそういったものを作って、電気がよく流れるとか、センサーに使えるかとか、そういう研究をしていたんですが、ある時に、ただの水では面白くないなと思って、それでそういう天然の温泉水を使うということを急に思いついてやってみたらできたということです。
でも普段は、硫酸とかを使う反応ですよね。
はい、そうですね。
相当強い酸性のような気がするんですけれども、温泉水ってそんなに強い酸性なんですか？
温泉水にもいろいろなものがあって、その中でも強いものというものが火山地帯に一部存在していて、今回はそこだの温泉水に絞って実験を行っています。
なるほど。それは温泉として普通にチャポンと使っても大丈夫なんですか？
まあ、大丈夫なものと少しヒリヒリするので、なんかもう温泉の中での薄めた温泉と源泉と浴槽が分かれている場所もありました。
なるほど。そうなんですね。じゃあそういう温泉を探してきて、持って帰ってきて、反応に使ってみたっていうことですね。
そうですね。
当初は行けなかったこともあって、 最初はですね、その地方の温泉組合に依頼して、そしてそれを無料で送付してくれるという形を取ってました、う
ん、あ、そんなことまでされたんですか。
はい、最初はそうだったんです。そしていろんなところから研究のためだということを、まあお願いしたわけですね、丁寧に、
うんうん、
すると、みんなどの温泉組合も優しく無料で送ってくださいました、そしてやってみたらできたんですね、
あ、じゃあその温泉地の人たちも喜んでるでしょうね。
はい、ちゃんと、そういった論文にも社事に書いてあります、
あ、そうですか。この温泉水を研究の材料に使うっていうのは他に何か例はあるんですか。
温泉っていうのをどうもいろんな総合科学的なものが含まれておりまして、自分たちのに物質合成に使うという研究は今までほとんどなされてなかったようですね、
あ、そうですか。医療の分野では何かありそうな感じはしますよね。
はい、体を癒したりとか病気に良くなったりするような形での、そういう医学に応用するという形のことでは使われているようです、
でもやっぱりこの物質の合成に使うっていうのは非常に斬新なアイデアっていうことでしたね。
はい、
なるほど。で、このポリアニリンという物質ですけれども、そもそもはどんな性質があってどういうところに使われているものなんでしょうか。
ポリアニリンは、導電性高分子、電気の流れるプラスチック材料の一種でして、その中でも水中で空気下で簡単に合成できるというメリットと、あとは、他の導電性高分子の場合には導電処理をしないと電気が流れないのですが、ポリアニリンの場合には導電処理をしないでそのままの状態で電気が流れるといったメリットがあります。
ポリアニリンって有機物質ですよね。
はい、そうです。
普通はなんか有機溶媒みたいなものを使ったりとかすると思うんですけれども、この水で大丈夫っていうことなんですか。
はい、ポリアニリンは水で大丈夫で、
あ、それは便利ですね。で、その導電処理っていうのを通話するもんなんですね。
そうだね。
そっか、でもそれも必要ないってことなんですね、ポリアニリンは。
はい、
ですね、その導電処理をするのに、ドーピング剤というものを使うんですね。
はい、
そのドーピング剤っていうとすごく悪いイメージで、スポーツのドーピング剤イメージになってしまうんですけども、導電性ポリマーとか半導体の世界では、はい、そのドーピング処理をして初めて電気が流れるようになるようなものが多いんですね、それでポリアニリンを合成した場合、そういったドーピング処理が自動的にできてしまうわけです、
面白い物質ですね。なんか有機物質も使わなくてよくて、ドーピングもしなくていいっていうんだとすると、すごく使い勝手のいい物質ってことですよね。
そうですね、センサーとかアンモニアとか吸着するので、そういったセンサーとかにも使われています、
あ、もうすでに実用化もされているっていうことですね。
はい、
なるほど。で、これはじゃあ他の導電性高分子を合成するときには温泉水は使えないってことですよね。
ただ水中でできるものがまだピロールがあって、そちらではやってはいないんですけど、もしかしたらできるかもしれないですし。
ああ、そうなんだ。でも温泉水なら、まあいくらでもあるって言ってまあ現地まで汲みに行けばそんなに費用もかからないっていうことかな。旅費はかかるのか。
まあ旅費は。
あ、でもあちこちの温泉をこう調べて歩くのも面白そうですね。
まあ楽しいですね。
そうか。で、今回使った温泉水の中には、湯の花も使って調べてみたっていうのがあるんですよね。
はい、
湯の花も同じように使えるっていうことなんですか。
は
い、
あ、そうですね。ただ温泉水の方がミネラルとかいろんなイオンが多く、水中に溶けるようなものがたくさん含まれているので、もしかしたら温泉水の方が特徴としては性能はいいかもしれないです、
そうなんだ。じゃあ入浴剤とかはダメなの。
入浴剤どうですか。入浴剤酸が強いものってあまり見たことない。
そっか、やっぱり酸性が強くなきゃいけないっていうところがミソですね。
そうですね、
ね、なかなかね、酸性のものって、ね、容易に扱うのはやりたくないですもんね。
まあ、難しいです。
そうですよね。でもこれは温泉水が使えるってことになれば、もう硫酸とかを使わなくてもいいっていうことになって、すごくいいですよね。
そのまま汲むだけなのですごく便利になると思います、
これ排水とかはどうなるんですか。
排水はと処理をし、まあ、有機溶媒のとかの有機溶剤の処理と同じように処理することができます。
うん、あ、じゃあそれもそんなに面倒くさいことはないっていうこと
ですね。あ、そうですね。
少なくともこのポリアニリンの合成には非常に使い勝手がいいっていうか使えるものだっていうことですもんね。
はい、はい、あの天然のそういった資源、例えば温泉でしたら、そのみんながお風呂に入ったと流して捨ててしまうわけですよね。そしてじゃんじゃんじゃんじゃん流しちゃって、もう毎日無尽蔵のように流れて、なんかもったいないですもんね。
そうですね、もったいないですね、吹き出してますもんね。
で、何にもそれが使われないんですけども、日本は火山国なので、うん、酸性温泉っていうのはなんか本当に無尽蔵に出てくるような感じですよね。
そうです
ね。で、例えばですね、みんなが使い終わったお湯でもポリアニンになっちゃうんですよ、うん、
あ、そっか、
排水でもなっちゃうんですね。だから源泉から取ってこなくても、この排水でポリアニンできて、だから多分そのフィルターでろ過して、うん、そしてあのそのまま作っちゃえば、うん、もう本当に工場だってできちゃうような感じですね。
そうですね、酸性さえあればいいってことなんですよね、とりあえずは。
はい、はい、
そっか。あ、じゃあもう温泉もこうもっと有効に活用できるっていうか、無駄なく使えるってことですよね。
日本人は特に温泉好きですからね、
うん、
ただそれを体を癒すために使うっていうのはすごくいいことですけどね。で、それをあのなんかその使い終わったものを工業的に使うっていうのも、うん、また資源の新しい方向になるかもしれないです。
うん、そうですよね、なんか二度おいしいっていう感じですよね。なるほど。あ、なんか温泉って聞いてって最初は思ったんですけれども、こういろいろ伺ってみるとすごくよく考えられてるというか、うまくできてる話だなと思ってあの伺いました。なるほど。で、こうやって作った導電性鉱物質ポリアニリンっていうのは、普通に硫酸を使って合成したものと性質も同じっていうことなんですか？
はい、ほとんど変わらないものが多いですね。特に酸が強ければ強いほど、それと同じぐらいになります。
ああ、そういうことなんですね。じゃあ温泉水の濃度をなんとか変えればいいってことですか？
濃度を変えるか、反応をスタートさせるときに加える物質を少し多めに加えるかすれば、
うんうん、
電気伝導度が上がります。
ああ、なるほど、そういうことなんですね。でもすごく面白いっていうか、これみんながもっとやればいいのにって思うんですけれども、なかなか温泉水を使って実験をするって聞かない話ですよね。
あ、そうですね、物質科学で温泉水というのはないと思います。
ないですよね、教科書にも出ないですもんね。
ないです。
でも、もしかしたらこうやってね、温泉水使ったらいいですよっていうような話がもっとこれから出てくるかもしれないですね。
そうですね。
後藤さんの研究室はずっとあのこの導電性鉱物質の研究で、しかもこう虫とかそういうものと絡めて、こう昆虫とか、なんかそういう天然のものと絡めて研究をされてきていると思うんですけれども、やっぱり虫とかがお好きだってことなんですか？
そういう特にその虫が好きだということではないんですが、うん、あのたまたまそうなってしまったということですね、研究の流れ的に。最初はもうその導電性ポリマーしかしなくて、あのポリアセチレンというのがあって、うん、それにあの、はい、液晶っていうのがあるんですけど、液晶をつけてこう液晶つけると並ぶんですね。液晶ディスプレイっていうのはあの電気でこう動いたりすることによってあの色が変わるんですけども、でそういうものを導電性ポリマーと合わせるっていうことから最初始まって、それで合成だったんですね。あの要は化学の合成ばっかりやってたんですね、でやってるうちに液晶にもいろんな種類があるということが分かってきて、それで水に溶けた液晶になったりとか、そういったものもあるんですよ、それでいろんなあのことをこの合成とにかくずっとしてきたんですが、ある時にその合成したポリマーが玉虫みたく光るのが見えたんですね。
ああ、玉虫ってあのキラキラといろんな色に。
そうです。
うん、
玉虫みたいにあのなって、それ電気をかけたら玉虫の色が変わったんですよ。
あ、
そこで虫に興味があの出たというか、その構造が虫の外骨格と似てるってことがある時に分かったんですね。それで虫なんです。
ああ、そういうことなんですね。
はい。
なるほど。でもよくこう虫と結びつきましたね。
いや、偶然歩いてたら虫がいてピカピカしてるんで、それを調べたらそうなってただけのことなんですけども。そしたら、その虫の背中の中に丸い十字型のクロスが見えて、そしたらそれがですね、人類が400年間ずっと虫の観察してきたのに、我々が初めて見たんですよ、それを。
そうなんですか。その十字のクロスを。
そうです。丸の十字のクロスを初めて見たんですね。で、誰も気がつかなかったんですよ。
それは模様なんですか？
はい。球の形をした丸くて、十字型になっている模様で、偏光顕微鏡というもので見ると、そうなって、それが、並んでるんです。で、それをですね、電子顕微鏡で調べたり、光学顕微鏡で調べてるうちに、非常に複雑な構造になってるっていうことが分かったんですね。そして、そのあたりから、自然のものと合成のものを組み合わせるっていうことに気がついたんですね。そして、いろんな、その草であるとか、木であるとか、そういったものに興味が生じまして、で、近年では、ウイルスってすごく響き悪いんですが、
はい、
毒性のないウイルスもあるんですね。無害なウイルスもあって、その無害なウイルスをうまく処理すると液晶になっちゃうんですよ。
ウイルスまでそうなんですか？
はい。そして、同席してます、駒場京香さんと一緒に、その液晶の中で、また導電性ポリマーを作りました。そしたら液晶の形をしたポリマーができました。
ああ、そうですか。じゃあもう生き物も研究の対象になってきたっていうことですね。
なので温泉の水を使うっていうことに行き着いたのかもしれません。
ああ、なるほど。でも生き物からも温泉にまで行ったからもう自然全部ってことですね。
はい。
ああ、普通はこの応用科学とかそういうのはあんまり生き物とか自然のこととかは気にしないと思うんですけれども、駒場さんもこういう虫とか自然がお好きっていうことなんですか？
はい、あ、そうですね。特に私は温泉とか海とかそういったものの方が好きですね。
それは普通に観光でだよね。
まあ、観光でも美味しいですし、そういったものが使えるっていうのもすごく面白いなと思います。
これからもなんかいろんな自然のものと組み合わせたいろんな新しい物質が出てきそうで楽しみですね。
そうですね。いろんなものを作れたらもっといいなって思います。
はい、ありがとうございます。では最後に、これからやりたい研究テーマとか将来の野望なんかも含めて研究室の PR をお願いします。
はい、やはりですね、最初合成化学が始まって、ものをどうやってこうフラスコの中で作っていくかということについて探索をしています。そしてその中で組織化という、今ナノテクノロジーが非常に注目されていますが、そういったナノテクノロジーよりさらにもうちょっと大きなものですね、中程度の大きさのものがうまく並んだり、そしていろんな形を作ったりすることによっていろんな機能を示すわけです。光を操ったりするのは昆虫とかそういった生物は得意なんですが、それにも増して導電性ポリマーをそういったものに組み合わせると、今度は電子的なとか磁性に特徴のあるようなものができるのではないかということに最近気がついています。で、合成の方でももちろんその生物に似たようなものを作っていくということと同時に、天然にあるものを利用してその合成化学と天然にあるものを組み合わせて新しい物質を作るという方向に今向かっています。温泉の研究はこれだけにとどまったわけではなくて、温泉水からですね、アミノ酸を作るような生命の起源に関するような研究も現在進めております。で、さらに温泉水の中に入っているその酸性成分である主に水素イオンです。プロトンなんですけども、これが非常にいろんな物質を作る時の化学的な触媒になるってことが知られています。したがって物質合成に関しては温泉水を使って新しい樹脂を作ったり、新しい化合物を作ったり、で、可能ならばアミノ酸を作ったり、というような研究も進めたいと思っております。
なるほど。やっぱり物質合成のノウハウがあるっていうのはすごく有利ですよね。
はい。ずっとそればっかりやってきたので、合成に関してはかなりのバックグラウンドがあります。で、そういった積み重ねを無駄にしないようにして、そういう自然のものと組み合わせていこうと考えています。
はい。ありがとうございました。 筑波大学数理物質系准教授の後藤博正さんと大学院生の駒場京香さんでした。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、今回ご紹介した研究は筑波大学の公式ホームページに掲載されています。番組概要の方にリンクを載せていますので、ぜひそちらもご覧くださいね。一見温泉巡りで楽しそうな研究ですけれども、実際には温泉の湧き出る源泉まで行って温泉水を採取したりと、いろいろ苦労も多かったそうです。温泉や昆虫の素人だからこそできる研究だと後藤さんはおっしゃっていましたけれども、新しい材料と自然の力の組み合わせ、まだまだありそうですね。筑波大学ポッドキャスト研究室サイドストーリー、筑波大学サイエンスコミュニケーターの山科直子がお送りしました。それではまた。